リスナーの皆様、いつも本当にありがとうございます。聞いていただいてとても嬉しいです。感謝しています。私、横浜鶴見区出身、前議員の加藤正則がお届けしております。加藤正時事トーク、第33回となりました。過去ね、たくさんやらせていただいております。4月でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、あったかい季節にね、これからなるということもありますが、まあ何しろ3月4月っていうとね、卒業とか入学とか、あの入社とかですね、出たり入ったり、出会いと別れと、だから寂しい季節でもあるし、ワクワクドキドキする季節でもあるし、私もねすごく好きな季節で、あります。ちょうどね、私の選挙も4月なもんですからね、そこでこう頑張りながらで、当選したら嬉しいし、落選しちゃったらば悔しいし悲しいし、でもまた頑張るぞとね、いろんな思いがある4月ですので、私自身もですね、引き続き、まあ、看病とか育児や家事、仕事、いろんなことやりながらもですね、まあ、2年後の選挙に向けて、まあ、横浜の鶴見区で、政治活動も、そして選挙の準備もですね、頑張ってやっております。皆様もですね、ぜひお体ご自愛いただきながら、ご家族とですね、また素晴らしい年度をお過ごしいただければなって思います。それを思いながらまた進めていきますが、とにかくこの番組は政治、経済、社会、国際、まあ新聞でもね、そういう風に面が分かれてますけれども、こういったことどうしてもね、小難しいとかとっつきにくいなって思われるところがたくさんある分野ですけれども、それをとにかく楽しく分かりやすく、皆さんにお伝えしたり、またゲストの方と一緒にね、語り合っていく番組です。このテーマに関してですね、ぜひ皆さんも関心を持っていただけると嬉しいなと思います。ぜひですね、まあ、33回まで、目まで来ましたから、まあ、過去の分もぜひ聞いていただければ嬉しいんですけれども、聞くときはですね、まあ、簡単に貼れるように、私の、加藤正則、ひらがなで加藤、正しい方と書いて正則、もしくは、まあ、加藤正、ひらがなで加藤正で、検索していただいてもですね、出ると思いますけど、私のページから、ページのフェイスブックページにもう第何回の分、もうクリックするだけですぐ聞けるように貼り付けてありますので、ぜひ過去の分も聞いていただけるとですね、嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。で、今日まずですね、いつもの通り、友人でもあります、三国さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
ね、いろんなテーマやらせていただいております。三国さんからもですね、いろんなテーマのご提案なんかもいただきながら進めております。そして、レギュラーコメンテーター、毎回ね、あのいろんなコメントもいただきながら、そして私加藤正とパパトークもですね、やらせていただいております。ミュージシャン、ソロミュージシャンで、スラム奏法という変わった演奏方法の、まあ、をされる方なんですけれどもね、この間もお話ししましたけども、とにかくこのギターはマーシャさん、何ギターっていうんですかね、アコースティックギター、
アコースティックギターです、
ね、アコースティックギターをで、まあ、作詞作曲しながらで、自分もバラードも少しテンポの速いやつもなんかこう歌いながらですね、ただそのギターをでリズムを叩きながら、リズムを取りながら、演奏すると、だからもうリードギターとベースとドラムとボーカルとで作詞作曲と、まあもう一人何役っていうスタイルだから、何せすごいなって本当にね思ってるんですけども、その独特な奏法で今大会に、ね、出てるんですね。私も家内と家族と2月もですね、応援に行ってまいりましたが、ライブのですね、まあ、国体みたいなものがあって、それの世界大会みたいなものが日本代表に選ばれたらばですね、ある、まさにライブの世界のワールドカップみたいなものがあるんですけど、それに今準決勝予選で、勝ち抜きましたので、次4月23日がまあ準決勝、それで決勝で勝てばドイツのですね、ライブの世界大会に、を目指してですね、やってらっしゃるマーシャさんからですね、まず4月23日の告知とか思いをお願いします。
いろいろ詳しくありがとうございます。4月23日渋谷のエクマンっていうところで出るんですけども、まあ 何回か出たことあって、あの前やってたバンドでも、
うん、
前やってたバンドでも準決勝までは行ったんですけど、まあ準決勝行くことはなく、うん、終わってしまったんですけど、まあ前までは結構そのエッグマンっていう場所広いところで、つい最近だとちょっとニュースとかであったのが、福山雅治さんが、弾き語りで、まあ、ファンの人100人のためにみたいな感じでやってたりとかして、まあまあ結構普通に有名な人も使うようなところなので、まあそういう箱なので、前のバンドの時もまあ準決勝まで行けたらいいやって感じで結構そこで満足しちゃってたんですけど、まあちょっとソロとして今改めて気持ちを入れてやってるので、今回はちょっと決勝行きたいなと思ってます。まあ2人目も生まれるので、いろいろとね気持ちが締め直しているところなので、なのでそのねソロの再スタートとしてそこまで行ってすごくいいスタートを切れたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
頑張ってください。リスナーの皆さん、はい、マーシャさんを検索するときにカタカナでマーシャでも出てくるのかな。
ですね、
検索するとしたらば、
まあ、MAASYA で
難しいけど MAASYA、
はい、
でマーシャです。
それ本名がマサヤなので、
マサヤでマーシャね、
M を一個動かあ A を1個動かしたのがマーシャだと思ってもらえれば
MAASYA でマーシャで検索していただいて、はい、マーシャの、ね、情報を見ていただいたり、この4月23日よろしければぜひ皆さん渋谷のエッグマンにですね駆けつけてください。で、私加藤正則の先ほどお伝えしたフェイスブックにもですね、マーシャの最新情報なんかをリンク貼り付けたりしますので、よろしければ皆さん拡散していただいたりですね、フェイスブックでシェアしていただいたりいただくと嬉しいです。
ありがとうございます。
マーシャさん頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
はい、それで今月のですねテーマです。とにかくいろんなテーマね今までやってきました。で、前回まではですねざっくり言うとその国際インターナショナルの方の国際のお話、それでまあ領土問題とか、あの戦前戦後のねいろんな裏の経緯が、あのロシア、ソ連、ロシア、アメリカ、イギリス、中国とも韓国とも、とにかく戦前からですね今にかけていろんなもう歴史、戦争に関わる歴史と相まって、領土問題とかが発生してきたことを、あの少しね詳しく分かりやすく前回まで2月3月ねやらせていただきました。それもねぜひ聞いていただければと思いますが、で今回はですね、まあ、大きく言うと政治と経済に関係する、で少しまあ教育のことも交えながらというようなものなんですけれども、話の取っかかりとしてですね、国債、同じ国債ですけれども国の借金の方の、国と書いて人弁に責任の責と書く国債ですね、まあ、日本国債、日本国が借金するために、その金融のものを、まあ、金融の商品みたいなものを発行するわけですよ。それでこれで発行してそれを買ってくださいという形でやる借金のことですけれども、国債、国の借金に関するお話をこれを交えながらですね政治経済少し教育にも今月ね触れていこうと思っております。で、まあ、私自身もですね、まあ、銀行マン証券マン時代12年弱と長かったんですけれども、過去そのうちの8年弱はですね、証券債券のトレーダーディーラーという仕事をしてました。そのディーラートレーダーというのはどういう仕事かというとですね、まあ、もう売ったり買ったりなんですけれども、扱っていたものがまあ日本国債、あとはいろんな日本中の都道府県、市町村都道府県の地方債、だ国と地方の借金、に関する金融商品を売ったり買ったり、でそれのそのもの、あとは先物、あとは言葉で言うとオプションだ、スワップだ、短期だ、CD だ、CP だって、もういろんな専門用語が、ね、あるんですけども、そういう世界で、ディーリングルームで長くおりました。ですから、まあ 借金とは何ぞやと、まあ、流通市場とそれを発行する市場で流通する市場、いろんなところに、ね、まあ、関与してきましたから、ある意味まあ専門でもあります。でそういう私がですね、まあ、思っていることなんかもねお話ししていきたいと思いますけれども、教育国債というね話がちょっと持ち上がって最近ねそういう話も持ち上がり始めたもんですから、あの最初のね話題に提供としてしていきたいと思ってるんですけれども、というのは教育無償化のために国が借金するという、まあ、提案です。これはまあ自民党の提案なんですかね、三国さん。これ
もともとはですね、まあ、あの橋本徹大阪市長とかですね、その前は大阪府知事やってましたけれども、まあ、ここの日本維新の会がですね、
はい、
まあ、あのこの人たちは、まあ、公的支出を削って、まあ、公的支出、まあ、公務員の給料とかですね、退職金とか、まあ、ちょっとあまり使ってないような施設とかをなくしてってですね、それで浮いたお金を、まあ、国で言ったらまあ5兆円規模使っていけば、まあ、大学の学費を、まあ、大学を希望する人で、まあ、経済的に苦しい人も、まあ、行けるように無償化できるんじゃないか、ただで行けるようにできるんじゃないかと。で、まあ、彼らはこれさらに憲法にも書き込んで、今憲法は義務教育に関しては無償というのを書いてるんですけれども、これを高校や大学まで拡大させようということの提案をやったわけです。でそこに、まあ、自民党の安倍さん中心にですね乗っかっていって、で今年の1月、まあ、あの総理大臣の施政方針演説というのをこれ国会でやったんですけれども、ここで、まあ、あらゆる人に門戸が開かれる、誰でも、経済的なに苦しいお家とかでも大学にタダで行けるにしようという、まあ、大きな枠を提案して、これを自民党与党のですねプロジェクトチームにですね検討を任せたところ、当初ですね、今あれですね、お子さん一番お金のかかる時期のお子さんお持ちの方はこれ、税金で、年末調整の時にですね、控除の枠がかなり厚くなってて、まあ、大体16歳から大学卒業するぐらいまでの年齢のお子さん持ってる場合、特別扶養控除ですかね、これがあったので、この枠をもうなくして、そこをまあ活用して大学の無償化に使ってたらいいんじゃないかっていう案が一度出たんですけど、ちょっと背景で何があったか分かりませんけれども、急に国債、こういう大学を無償化するために、まあ赤字国債、まあ彼ら赤字国債って言いませんけど、教育国債という名前を使っていってやろうという話が、まあ急遽出てきたと。それがまあ今現状なのかなというところですね。
そうですね、はい、ね、おっしゃった通りいろんな議論が確かにあるんですね今ね。私もですねずっと言い続けてきたこととして、公的資金というかですね、まあ、国の支出、国とか地方の公に関する支出ですね、税金からの支出を大幅に削減する方法というのはですね、具体的な方法を持論として、もう長年来ですね抱えております。それをまあずっと言い続けて、いるんですけどね、この番組でも時々ご紹介をさせていただいております。でそういう方法で削って、あの財源を作ってそれを何かに回すというのは、当然賛成というか、もうそれしかないと思ってるんですけれども、ただ回す時の優先順位っていうのはね、いつもまず命に関わることが第一優先、まあ、医療とかもそうだし、福祉とかね、介護とか命に関わることで、その次が生活に関わることということでですね、まず命あって人間は安心しなきゃなんないし、その上で生活がきちんと成り立って活力を持てるし、その上で未来に希望を見出すことができますから、そういうふうにですね優先順位をつけてきております。だからそれをですね、まあ、財源ができた財源で、まあ、大学学費をタダにするっていうのはですね、まあ、なればね確かにいいなと。本当にもういろんなことが全部もう出来上がって、お釣りがあるからこれやるんだっていうのはもう大いに賛成なんですけども、優先順位をまあ一番ではないだろうなと、命に関わる云々ではちょっと違いますからねと考えております。で、まあ、高校ぐらいまではですねいいんでしょうけども、大学はある程度 自分のね受益者負担とか、あとはよりいい教育を受けるためにはより投資をするっていうのは、それも当たり前ですからね。自分ですごい資格を司法試験に受かるために高い専門学校に通って勉強するとかっていうのも、もうこれも当たり前ですからね。それがタダになったりするのもおかしな話でしょうし、だからまあいろんなことを角度から考えなければいけないんだろうなと。いずれにしても人への投資は賛成ですね。だから教育に投資するっていうこともとにかく賛成です。人へ投資するとですね、まあよく財産というのは人物金と言いますね、三大財産と言いますよね。で今となっては人物金で、もう一つ情報とかノウハウとか特許とかあるからね、四大資源って言われますけども、そのうち何が一番、大事かというと、やっぱり人なんですよね。物が最初にあってもダメだし、お金でもないし、要はすごい人がいればその人が発明とかしていいものを作り出す、でそのものを売ったりなんだりしながらお金が生み出される、でその上で特許とか情報とかノウハウにつながるということですから、人、物、金、そして情報、ノウハウ、特許などというこの4大資源で何が一番大事で何が一番スタートかというと人に決まってますので、人に関する投資、今の投資、将来の投資は賛成ですけども、そのやり方をね、いろいろ考えたいなと、考えるべきだなと思っております。まあ、私自身もですね、細かい持論がありますけれども、まあ、その紹介はですね、また別な機会に、いたします。今までもね、お伝えしてますけれども、でいずれにしてもこの教育国債ということ、借金をしていろいろ無償化にしたり、教育に関するお金をタダにしたり、まあ、少なくとも安くしたりとかいう話、高校とか大学、まあ、主に大学の、ね、話で今持ち上がってますけれども、で本来ですね、まあ、財政法の第4条というものがあって、国の借金を支出に当ててはならないというのがありますね。当たり前ですよね。借金して何でもやればですね、もし教育国債っていう名前で借金してもいいよということが決まれば、もうなんとか国債、なんとか国債、もう何でも借金して、じゃあ福祉国債やりますとか医療国債やりますとか、もうこれをやるためにやりますっていうことになっちゃいますよね。で消費税も福祉をやるために消費税を上げるんですっていうことでなってましたけれども、何でもこれをやるために借金しますっていうことができちゃうようになるとえらいことになっちゃうので、そういう危惧も抱いて、おります。三國さんどうですかね、その辺で。
まあそうですね、だから本当にこの大元のところの財政法第4条っていうのは、まあシンプルな、まあ、常識的な発想を決めてるとこなんですよね。身の丈に合わないお金である借金、人から借りてくるお金で、いやこういうおいしいことやりますよ、こういうことやりますよって言ったら、当然それは身の丈がなってないところにただお金だけもらってやっていくと、ひいては国対国の関係で見たら、まあ、明治初期じゃないですけれども外国からのお金を日本がもらっちゃって、まあ、そのお金で成り立っちゃいますよってやると、まあ、ギリシャとか、そういった、ね、南米の国みたいにですね、破産状態になっちゃうわけですね。でもうどんどん外国から、あこれ私のところの借金の方よってことで、まあ、事実上占領とか侵略みたいな状態になっていくと、まあ、だからそういう国防上から言っても危ういと。それで、だけどかといってじゃあ何でも一切借金がダメよとしてるわけじゃなくて、例えば建設国債とかですね、具体的に将来に形として残るような、まあ、高速道路とか、まあ、新幹線とか、はい、まあ、そういったものについては、まあ、これは見える形で、まあ、子や孫の代にも残るんだろうから、こういったものへの借金というのは建設国債として認めていこうとか、あとは公共事業費とかですね、出資金貸付金に関する、まあ、国の借金とかっていうのは、まあ、例外的に見ていきましょうと。ところが、まあ、実態としては、まあ、赤字国債っていうのはこれが延々とこれ続いてきて、まあ、なぜかなと思う人みんないるのかなと思いますんでね。
ね、まあ、人への投資がねいいかなと思う理由として、まあ、先ほどねお伝えしたこともそうですけども、やはりあとは将来の GDP に、まあ、日本全体をどう盛り上げるかにですね、 いろんな形でその方が貢献できる、まあ、税収税金を納めてね、税収で貢献できるということもあるでしょうし、次の世代を支えるとか、とにかく国をみんなで盛り上げようかなと、いい国になればいいなという時に、素晴らしい人たちがいろんな分野、まあ、ありとあらゆる分野が、ね、ありますけれども、いろんな分野で活躍する人がいる国だとね、それはもう豊かな国ですから、そういった意味でも人への、ね、投資、あとは場合によっては先行投資もありだと思いますけども、その方法のことを、ね、いろいろ考えたいと思います。で、三國さんからもですね、基本的には借金には、借金でお金を出しちゃいけないという財政法があるけども、例外としてね、建設国債とか、公共事業費とかですね、その貸付金に関する国の借金とか、いくつか例外はあります。あと特例公債という特例でですね、まあ、震災がね、日本でもすごい震災が襲ってきましたから、それの復興ですね、復興するために借金して、それに充てるんだという復興債というのもですねありますけども、そういったケースは当然、借金に、借金というかですね、財源としてあっていいでしょうね。で、建設国債っていうのはね、まあ、いろんな企業が長期で、工場を新しくね、どんどん物を作るために工場を作りますよっていう時に長期の借金をします。それはもう健全な、ね、借金と言われるんですね。で、いろんな減価償却っていうのでお金を捻出でき、財源を捻出できますから、それで返済をしながら、耐用年数の間にやっていくと。だからその資産を購入するのにボンと買って、お金はすぐに支払わなきゃなんないわけだから、借りると。で、それを少しずつ返していく。その間にその機械でも設備でも新しいものを生み出していくわけですから、そういった意味で企業でね、長期の設備資金っていうのは健全だと言われてますから、同じように建設国債なんかもそれもありだと思うんですけれども、とにかくもうやりすぎてきた感がありますのでね、そういったことも後ほどお話をしていきますけれども、まあこれに関してね、教育国債っていう話が持ち上がっているこの話題提供の一つから始まりましたけれども、過去の経緯、一体国の借金のこととか、国が借金するやり方としては多くがとにかく国債というものを発行して借金する、お金を集めるわけなんでね、だから税金で集まった分とあとは国債という借金を発行して、集めるお金と、それが大きなお金ですので、一体これが過去ね、少し過去を振り返ってどんな流れだったのかなということをですね、三國さんと少し、ね、対談していきたいと思いますが、まあ、禁断の果実と言われた、まあ、特例公債法というのがあってですね、国会の議決により、まあ、1年限り赤字国債を発行してもいいよと。赤字国債というのは会社の経営でいうと赤字運転資金、もう赤字で本当に抜本的なことをやんなきゃなんないんだけれども、もうとにかく支払いが発生してるから借金をする、自転車商業、借金を借金で返すとかですね、借金して何かやるということをずっと続いて、いつの間にか膨れ上がっちゃうケースですね。やっぱり悪いケースが多いので、一体これがまあどうなのかなというところを、まず1965年ぐらいの東京オリンピックのね、ところにちょっと遡って簡単に触れていきますが、65年ぐらいに初めて、まあ、赤字国債発行されました。で、東京オリンピックが終了してからですね、その反動、1964年昭和39年が東京オリンピックでしたね。次の東京オリンピックは2020年、もうすぐですけどね、3年後になりますけれども、この時はまあ日本は戦後終戦敗戦で、戦後焼け野原から復興していったと。で、高度成長期にもなったと。で、それの起爆剤となったのが大阪の万博とか東京のオリンピックとか、そういったところでありますけれども、それのためにいろんな新幹線だ、道路だ、高速道路だ、いろんなものがまあ作られてね、来ましたからね。で、それでわーっと1964年までやってきたんだけれども、その65年ぐらい、もうとにかく 好景気の反動ね、わーっとやってきた分の反動っていうので、まあ、不況になるわけですよね。まさに祭りの後は寂しいですよね。お祭りの後は寂しいし、祭りの後の祭りね、後悔先に立たずみたいなことでよく例え話を私今までもしてきてるんですけれども、これからの東京オリンピックもですね、そうなる危惧をですねずっと提唱してき てます。で どうですか、その辺の流れから、その後の流れからどんな風に国さん、
まあ、だからこの昭和40年1965年という、その1964年昭和39年のオリンピックが終わった後にですね、まあ反動が来てですね、確か山一証券ですかね、あれが一旦あの時倒産したんですね。まあバブル崩壊後も倒産したっていうのはありますけど、そこら辺でですね、まあもう経済的に もうめちゃくちゃな状態になったんで、まあこの禁断の果実に手を出そうということでですね、それでまあこの1年限り赤字国債を発行すると、まあこういうことをやってですね、これしばらくこれこの後もイザナミ景気っていうのが起きて、まあ、大体大阪万博のあたりが最後ぐらいですかね、昭和46年1971年のドルショックでですね、
はい、
これ景気悪くなって、で田中内閣、閣営内閣とかが翌年できて、まあ、その時ちょっとインフレ誘導策とかやって少し持ち直したものの、まあ、その翌年1973年昭和48年に第一次オイルショック発生して、これでまああの大変な状況になってしまったということなんですけども、それでまああのまたそのオリンピック、あのオイルショックが終わったですね、1975年昭和50年にですね、これ G メン75がねこれ始まったというあの年ですけどね、はい、まあ、そんなどうでもいいんですけれども特例公債法をまた再度出してですね以来もう、まあ、麻薬中毒じゃないですけど、毎年もうこういう毎年法律作っては赤字国債を発行するということが延々と今も続いてきてるところがあって、でここで一番最初提起した教育国債の話がですね、いやただ教育だからいいというふうに単純に考えじゃなくて、これって本当に建設国債みたいなものなのか、で赤字国債なのかと、まあ、確かに人への投資というところは建設的な面もありますけれども、やっぱり客観的に道路とか鉄道とかというものと人間というものはやっぱりいろんな面がありますから、あとはまあやっぱりその大学というところの選択肢を選ぶ人間もいますけど、早くに大学には行かないで例えば実業的な面で自分の能力を発揮しようと、まあ、農業とか職人さんとかですね、エンジニアとかですね、いろんな面で発揮しようという人がいるわけですから、こういう人たちと大学進学の人たちに優劣をつけていくというのは、そもそもこの、まあ、国づくりって面から言ってもその人の価値を尊重するという意味でもどうなのかなという面もあるので、そういうところは見ていく必要があるのかなと思いますよね。
そうですね、まあ、建設国債というのがとにかく長期的にいろいろ使うものだしということでね、いろんな設備とか道路とかなんだっていう時にやってきましたけれども、赤字国債というのはもう赤字を埋めるための借金ということです皆さん。で、まあ、教育国債と言われているものはどちらかというとやっぱり私は赤字国債ね、人への投資っていう意味で考えられなくもないですけれども、やっぱりまあ結局はのところは今はもう財源がないからじゃんと、借金まみれでこれ以上借金もきついねとなっていて、増税もできないじゃないかと、景気もねいまいちだし、税収もいまいち、増税もできない、借金はもうパンパンだと、でじゃあなんか名目をつけてなんとか借金って作って財源を作るしかないんじゃないか、ただ抜本的なことをやらないで逃げちゃってるようにやっぱり私も感じちゃうんですよね私はね。で、まあ、子や孫から借金して、まあ、大学をタダにするというこの恩恵に、属しちゃうとか、そういったことになっちゃうんじゃないかなと。で大学のですね無償化っていうのを、まあ、やるんであれば、まあ、安くなったりねなんだりするとそれはいいと思うんですが、受益者やっぱり学生とか保護者っていうのがちゃんとね受益者なんだから、自己負担個人負担、する、制度っていうのはそれは大事です。でよりいい教育を受けたければね、すごくいい先生に習いたい、すごくいい、いいと言われてる学校に行きたいっていうんだったらお金高いし、まあ、どこでもいいやとなったらば学校も安かったりするし、だからそういうのはですね、それぞれの人それぞれの考え方でできるような仕組みでいいんじゃないかなと。で公的支出の制限とかですね、節約する、そして 場合によってはどうしてもやるんであれば増税とかね、そういったことも考えなきゃなんないと思うんですけれども、このテーマね、ちょっと次回も続きをぜひやっていきますので、皆さん次回もよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい、
よろしくお願いします。
This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.